賛美します。差し支えなければご起立ください。賛美歌の94番です。94番です。信条をご一緒に告白いたします。使徒信条。
我が天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
続いて主の祈りを祈りましょう。主の祈り。
天にあします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
司会者がお祈りをさせていただきます。神よ、父なる神様、私たちはあなたに感謝し、栄光に輝く皆を褒めたたえます。天の父なる神様、かつてダビデ王国の歴代の王様たちがそのように主の前にお祈りしてきたことを聖書を通して私たちは知らされております。どうか主を、私たち御前に集いましたお一人お一人のうちにも主の豊かな祝福と恵みのうちに心から溢れるところの思いを持って栄光に輝く皆をたたえますと主を賛美し褒めたたえ、そしてあなたを恐れ敬う礼拝ができれば本当に素晴らしいことです。主なる神様、過ぎ去った一日一日の一週の旅路をありがとうございました。あなたの恵みの家に今日呼び集められ招かれてこの礼拝式を共に集うことができ、参列することができ、ありがとうございます。主よ、鈍い私たちではありますけれども、お一人お一人のうちにあなた様が働いてくださいまして、主よ、あなたの御言葉を今日は主の祈りを学びますが、本当に主よ、その意味をよく理解し、そうして私たちがしっかりとその思いをあなたに届けること、祈りをすることができますように導いてください。願わくは主よ、どうか日々私たちはそれぞれのところにおいて、家庭においてデコーションを持ちますけれども、そこにおいて私たちの思いや苦しみや全てのことを吐き出してあなたに打ち明ける祈りをすることができますように導いてください。またそれと同時に、どうか私たちの愛する方々、隣人のためにも取りなし、そして救いに預かるように、教会に出席できますように、イエス様を信じて救われますようになるなどとお祈りすることができますように、主よ、今日のメッセージを通して一歩でもその働きを進めることができればと願っております。主よ、どうか覚えて祝福してください。また時を同じをして、あなたを礼拝する小さな集まりから大きな集まりに至るまで、どうかあなたの皆が崇められ、喜ばれ、祝福のうちに終わることができますように。またどうか野町牧師を豊かに祝福して、良き器として用いてくださることをよろしくお願いいたします。しもべを聞いております。主を語ってくださいと、どうかサムエルのような素直な心を持って礼拝を、メッセージを受けることができれば感謝です。イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。それでは、座ったままで賛美します。賛美、世界で初めのクリスマス、スクーリンに出ますのでご一緒に賛美しましょう。子供たちも一緒に賛美してくださると思います。
Thank you.
聖書の朗読になります。今日の聖書の箇所はマタイによる福音書6章の10節です。渡辺陽子さんが、読んで、くださいます。その後御国が来ますようにと題しましてメッセージをいただき、その後聖餐式になります。
聖書を読みいたします。マタイによる福音書6章10節。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われます。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
いつもの方も久しぶりの方も初めての方もようこそ来てくださいました。神様はあなたを愛しておられます。本当の愛、トゥルーラブを持って神様はあなたを愛しておられます。そんな本気の神様の愛が皆さんの上に豊かにありますように。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、あなたは私たちが祈る前から、願い求める前から、今何が私たちに必要かをすべてご存知だと聖書は語ります。本当にあなたは私たちの天のお父様として、いつも小さい弱い私たちに心を配っていてくださり、心配していてくださり、見守っていてくださることを、支えていてくださることをありがとうございます。今日あなたの素晴らしい導きによってこのところに共に集うことが許された恵みを感謝いたします。主よ、どうかお語りください。しもべは聞いております。神様、幼子のような子供のような素直な謙遜な心を持って主の御声を聞き、そしてそれに神様応答していくことができますように、そのために聖書のことが、主の祈りがよくわかりますように、主を助けて導いてください。聖霊なる神様が私たちの心を照らしてくださり、聖書を照らしてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。 今年もクリスマスの季節になってまいりました。スーパーマーケットとかデパートの方が少し早いクリスマスを始めているかもしれませんが、この教会もかなり早くからですね、イルミネーションをつけたり、皆さんに手伝っていただいて、たくさんの飾りをつけることができました。感謝いたします。一つ一つのことは、眺めているだけではですね、こんなものかと思うかもしれませんけれども、実際にこれをデザインしたりとか、形作っていく、そして実際にそこに、この飾り付けしていくときには、本当に影の多くの時間や労力やまたアイデアが必要とされておりますが、主の祝福が豊かにありますようにとなります。アドベント第一という時を迎えております。日本語では、対抗節、キリストが来られることを待ち望む時になっております。実は、キリスト教の歴史を大きく振り返ってみますと、ある時教会は西と東に分かれます。西の方の教会がローマカトリック教会になり、そして今のプロテスタントの流れも西の方になります。で、東の方はというと、東方正教会、ギリシャ正教会とかロシア正教会とか、そのようなですね、流れで西と東に分かれていきますが、西の方の教会は実は教会の1年のカレンダーはこの対抗節から始まっていきます。お正月ではなくて、このクリスマスのこのアドベントを迎える季節が1年の最初の始まりの時であります。それでなぜこの季節に主の祈りなのかということをまた再びお伝えしたいと思いますが、一つ目、2008年からの兵庫聖句を覚えていらっしゃるでしょうか。もう10年近く掲げておりますから、皆さん、耳にタコができているかと思いますが、いつも修法にも書いてくださっていますね。ここのところとこの上のところですね。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになる。この主の祈りはまさに天を見上げる祈りです。どのように天を見上げたらよいのか、それを一つ一つ手ほどきしてガイドしてくださる、その祈りがこの主の祈りですから、ますます天を見上げて地上を旅するための良い生活習慣のために、この主の祈りをもう一度しっかりと学びたいと思っております。そして今年の目標を覚えてくださっているですよね。聖書通読ということを2017年私たちの教会では覚えてまいりました。誠に主の祈りは福音全体を、聖書全体をまとめた祈りと言われます。神を愛し隣人を愛する祈りです。そして全体が詰まっている祈りですから、この主の祈りに導かれて続けて聖書通読に励むならば、一つ一つの御言葉が私の血となり肉となるかと思います。そしてこの季節、アドベント、クリスマスを覚えて、この主の祈りをぜひ学びたいと思っております。アドベント、それは再び来られる主を待ち望む時でもあります。イエス様は今は天に上げられておられますけども、やがて再びこの地に再び来られる、もう一度来られる、そのようなことが、聖書にはっきりと約束されております。その主が来られることを求めていく祈り、今日の御国が来ますようにというのは、まさにそのような主を早く来てくださいというような祈りなのです。この主の祈りに導かれて、アドベントからクリスマスを迎えていきたいと思っております。もう一つ付け加えるならば、宗教改革500周年という年を覚えましたけれども、ガラテヤ人の手紙を見ましたが、宗教改革というのは礼拝の改革でもあるとよく言われます。礼拝においていかにマンネリ化せずに、いかに生き生きとした心のこもった喜びにあふれた礼拝を捧げるのか、それが、願い求められていくことになりますが、この礼拝において、信仰生活において一番マンネリ化しやすい急所がこの主の祈りではないかと思います。お題目のように手にましますそれらの父を願わくわとかって30秒ぐらいですぐに祈れます。なぜマンネリ化しやすいのか、 一番祈られている祈りだからです。朝に夕に日ごとに週ごとに。ですからもう一度一つ一つの言葉を意味を考えながら言葉をかみしめて、そしてもう一度心を込めてこの主の祈りを祈っていくためにこれを学んでいきたいと思っています。今日3回目ですけれども、順番にこれまでの歩みを振り返ってみたいと思います。今回はマタイの福音書の6章から主の祈りを学んでおりますが、6章の8節あたりにこんな言葉がありました。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。願う前から求める前から何が今あなたに必要かを知っておられるのが天の父だと言われます。そしてですからあなた方はこう祈りなさいと主の祈りが教えられていきます。一番最初は呼びかけでした。天にいます私たちの父よ、願う前から求める前から必要をすべてご存知のお方に呼びかけていく。そしてそのお方は放蕩息子とお兄ちゃんのお父さんのようなお方だということを覚えております。私たちはその方の顔に泥を塗ることしかできません。自分では神様のお名前をけなすことしかできないような愚かなものであります。そんな私たちがそれでも神様に愛されて、そしてその愛が惜しみなく注がれてくる。なぜ私がここまで愛されるのか、わけがわからない、意味がわからない、でもそれでも神様の愛が注がれてくる。その時初めて私たちは自らの愛のなさや罪深さを知ることができます。そして天のお父様、こんなに素晴らしいお父さんの顔にもう泥を塗りたくありません。お父さんのお名前を汚すような歩みをしたくありません。私の口から出てくる言葉、顔の表情、生活態度、生活習慣、生き方、存在そのものを通して天のお父様のそのお名前が聖なるものとされますように、そんな祈りが出てくるわけであります。今日の御国が来ますようにという祈りは、新しい新約2017でもこれまでの訳でも全く同じ言葉になっております。御国が来ますように、そのまま何も変わっておりません。御国とはどのようなところでしょうか。神様を中心とした神の国です。天国とも言われます。御国が来ますようにという祈りは、イエス様早く来てくださいという祈りです。私の心の中に、私の家に、私の教会に、私の地域に、また日本とアジアと世界中に神様の国が来ますようにという広い世界を包んでいく、そんな祈りになっております。今日も例によってですね、ルカの福音書15章を開きまして、お父さんと二人の息子の例え、またその前後を覚えながら、この神の国とは、御国とはどういう国なのか、そしてそれを来ますようにと祈っていくにはどういう意味があるのか、実際に御国が来るとどのようなものを私たちは体験することができるのか、それを味わっていきたいと思っていますが、ルカの15章を開いていただけたらと思います。この天の御国ということを考えていくときに、この15章全体を見ていきたいと思っております。背景になったことは15章の1節からのところに記されております。主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。そこにはまさに神の国の姿がありました。イエス様と一緒に主税人や罪人たち、お前は罪深いやつだとレッテルを貼られているような人たちが一緒に話を聞こうとして集まっている、その風景が実は御国であります。神の国というのは清くて正しくて美しい人だけが招かれているところではありません。もしそうならば誰も招かれないでしょう。神の国というのは 欠点だらけの、欠けだらけの、未熟な者たちの招かれている国であります。主税人たちや罪人たち、お前は罪深いやつだなと後ろ指を支えているような人たちがイエス様と一緒にいる。そこにすでに神の国が、そのイメージがあります。しかしそのイエス様の喜び、天のお父様の喜びを一緒に喜べない人たちがその近くにいるわけです。まだ神の国の中に入っていらっしゃらないような、その神の国を体験していらっしゃらないような、非常に殺伐とした喜びというよりは悲しみ、あるいは怒り、そういうものを抱えた人たちがそこに、その周辺にいます。そこに神の国の境界線があります。見えませんけど国境があります。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言う。まさにここに境界線がありましてですね、パリサイ人たちは神の国の外側にまだいらっしゃるような状況ですね。そしてなんとイエス様に文句を言うんです。イエス様でさえ文句を言われたんですから、牧師がいくら文句を言われても仕方ないでしょう。当たり前です。イエス様でさえ文句を言ったらと言われたんですね。クレームつけられたんです。この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしている、なんてやつだイエス様ってやつは、とイエス様は文句たらたら言われた方であります。そこでイエスは、そこでイエスは彼らに文句を言っている、そして喜ぶ神様と一緒に、喜ぶイエス様と一緒に喜べない、まだ神の国の外側にいらっしゃる彼らに、このような例えを話されたと続いていきます。注目すべきはこの例えという言葉は単数形です。3つの例えがこの後出てくるように思いますが、実は3つで1つになっています。3つまとめてシリーズものでですね、3巻セットになっておるようなものです。1つ目の例えは、100匹羊を持っている人がいて、1匹がいなくなった時に99匹を残しておいてまで、いなくなった1匹を見つけるまで探し続ける良い羊飼いの話です。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っている、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。ここに神の国とこの地上のいかなる国とのその違いが出てきます。この地上においては100人のうちの1人がいなくなっても、まあいいかで見捨てられていくでしょう、切り捨てられていくでしょう。学校においても職場においてもそうかもしれません。あなたがいなくても会社は動いていけるのよ、もうあなたはいなくてもいいですって言われてしまうような状態です。しかし神の国は違います。一人一人を大切にしてくださる神の国です。100人のうち、100匹のうち1匹でもいなくなったら、そのいなくなった1匹のために見つかるまで惜しみなく時間と労力と命を捧げられていく、それが神の国の主人のお姿であります。そして諦めません。神の国はどんなに遠くまで、自分で元に戻ってこれないほどに遠くまで旅立った羊がいたとしても、怪我をしたり転んだりひっくり返ったりして自分で起き上げられなくなっている人がいたとしても、そこまで神様が来てくださり、そして肩に担いで家に連れ戻してくださる、そして近所の人たち、友達まで呼び集めて一緒に喜んでください、いなくなっていた羊を見つけましたからと言い始める。実に神の国は喜びの国です。そこにはまず喜びがあります。踊り上がるほどの喜びです。よく生きてたね、よく死んでなかった、よかったという喜びです。失われたものを、大切な大切な失われたものを見つけ出した時の天のお父様の喜びです。そして7節が語られています。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が、一人の罪人が悔い改めるなら、そうですね、失われていた一匹の羊というのは、失われていた一人の罪人であります。人間のことです。羊が実は人間に例え、人間が羊に例えられている。一人の罪人が悔い改めるなら、 見つけ出されてもう一度家に戻ってくるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にある。天国に、神の国に大きな喜びが湧き上がってくる。そうですね、神の国というのはそういう国なんです。一人の失われていた尊いお一人が見つけられて戻ってくると、おーやったー帰ってきたって言って、もう天国中がざわめくんです。喜びで湧き上がるんです、踊り上がるんです。やったー帰ってきた、見つかった、よかったと、それが喜びであります。失われた大切なものが見つけられて戻って、再び戻ってきた時の大きな喜びが天にある。天国、神の国、同じような例えなんですね。もう一つの例えはドラクマ銀貨、10枚1セットの銀貨を持っている、アクセサリーを持っている女の人がいるわけです。10枚セットなのに1枚がなくなってしまう。残り9枚は残っているんですけど1枚なくなる。そうすると同じように明かりをつけて家を掃いて、そしてこの女性も神様と同じようなことをなす。見つかるまで注意深く探しに探して決して諦めない。1枚ぐらいいいかって簡単に諦めない。粘り強く、忍耐強く、見つかるまで見つかるまで、どこに行ったどこに行ったどこに行ったと探し続ける。そして見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。これが神の国の招きです。皆さん一緒に喜んでください。これが神の国への招きなんです。神の国は喜びの国なんですが、一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨一つ見つけました。大げさすぎるように喜びます。踊っているように喜びます。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が、一人の神様の家から遠く離れた人だが悔い改めて元に戻ってくるなら、再び見つけられていくならば、神の御使いたちの前には、天国には、神の御国には喜びがある。湧き上がる喜びがある。この2つの例えに続いてもう1つ出てくるのが、お父さんと2人の息子の例えです。少しずつ少しずつこの最終的な一番言いたいことがさらに強い例えで語られていきます。もはや羊とか銀貨1枚とかっていうことではなくて、息子、一人の息子が失われていた時、もう一人の息子も一緒に喜べないようなパリサイ人のような息子であった時、お父さんはこの二人にそれぞれのに関わって、それぞれ違う形でその子に合わせた形で関わって、そして一人一人を、一人一人の息子を神の国に、御国に招いていくんです。一緒に喜びなさい、一緒に喜んでほしいという神の国の中に、お父さんが二人の息子を招いていく、そういう例えなんです。まさにここには神の国とは何かということが語られている例えです。御国が来ますようにと祈るということは、このお父さんが願っていることがその通りになりますようにと願うことです。お父さんが喜べることを一緒に喜べるような人たちがどんどん加わってほしい。そして一人でも多くの人たちが一緒に天国に入れるようなものになってほしい。自分のプライドとか許せない思いとか受け入れがたい思い、そういう、狭い、この、そのようなですね、立法主義的な、こう、ね、しなければならない、こうなればならないというのは、そういう堅苦しい生き方ではなくて、型にはまったような立派な人を演じるのでもなく、本当に全てをご存知の神様がそれでもなお私を愛してくださっているという、その安心の中に、喜びの中に招かれていく、そこに神の国があります。もう一度神の国という視点から、お父さんと二人の息子を見ていきたいと思います。11節からです。イエスはまたこう話された。ある一人二人の息子がいた。お兄ちゃんと弟です。弟の方が父に、お父さん、財産のうちに私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。 お父さんがまだ死んでもないのに、死んでからもらえるはずのお金を要求していく。それはお父さん早く死んでほしいというような言葉でありました。お父さんよりもお金が大好き、お金さえあればお父さんいなくてもいい、そのようなお父さんの顔に泥を塗る弟の姿がいました。父親はそのような息子でさえも財産を委ねてくださいます。それから幾日も何日もしないうちに、弟息子は全てをまとめて遠い国に旅立っていきます。日本で言うならば東京近辺に旅立っていくことでしょう、地方から。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまう。何もかも使い果たした後、リーマンショックのような飢饉が襲ってくる。食べるにも困り始める。ホームレス一歩手前の状況に落ちぶれていく。豚の世話をしなければいけないほどに汚れたお仕事にそれしか残っていない。豚が食べる餌でさえも食べたいほどにお腹が空いているけれども、誰も手を差し伸べてくれない。天涯孤独の状態。しかしそこまで落ちるところまで落ちなければ人は悔い改めることができません。しかしその時が一番ピンチの時かもしれませんが、一番チャンスの時です。その時我に帰ることができます。向きを変えることができます。そしてお父さんの家のことを思い出し、パンの有り余っている雇い人のことを思い出し、そして立って向きを変えてお父さんのところに戻ろうと決心します。セリフを考えて、そして立ち上がって自分の父のもとに向かう弟の姿がありました。何度でも申し上げますが、20節は特別な言葉です。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけした。あの良きサマリア人の例えと同じ言葉が使われています。かわいそうに思い、お腹の中が痛いほどに、お腹の中が喜びを踊るほどに、その痛みと喜びが同時にあるような思いですね。やった、ついに帰ってきたぞ、あの息子、あの弟がついに帰ってきた、やったーという、その本当にもう走り出したくなるような喜びなんです。ですからこのお父さん駆け寄るんです。走り寄るんです。走り寄る神、駆け寄る神です。天のお父様は、あなたが神の家に帰ってくるの、天国に、御国に帰ってくるのを今か今かと四六時中首を長くして待っていてくださる方です。そのまんまの姿でいいんです。もはやいい格好を演じる必要はありません。そのまんまのボロボロの姿で向きを変えて一歩前に進み出せば、天のお父様が走り寄って皆さんを抱きしめて再び全面的に受け入れてください。駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子はそれでも、なんか言わなきゃ申し訳ないということで口にします。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところがその最後まで言う言葉を遮るようにして、雇い人の一人にしてくださいなんていう言葉はもう言わない、言わさない。そのようにしてお父さんは御国に、神の国に招いていきます。無条件に招かれていきます。よく帰ってきた、もう帰ってきて生きてくれてここにいるだけで嬉しい、もうそれでいい、十分だ、もう俺死んでもいいってぐらいに神様、お父さん喜んでます。ですからしもべたちに言いつけます。急いで一番良い衣を持ってきなさい。そうです、何度でも言いますが、天のお父様という方はあなたに一番良いものだけを与えてくださる方です。ベターとか、あ、グッドとかベターとか、まあ普通に良いもの、ちょっといいものではなくて、まあまあいいものでもなくて、一番いいものです。ファイネスト、ハイエスト、ベスト、一番良いものをあなたに着せてくださる方です。そのために書の準備してくださっています。手に指輪をはめさせ、その指輪にはおそらくハンコがついていたことでしょう。そのハンコを使うと全ての預金通帳を下ろすこともできるようなハンコであります。 息子だけが持つことができる判子です。足に履物を履かせなさい。もうボロボロの裸足で帰ってきたことでしょう。しかしそのようなものが、肥えた子牛が料理されて大祝宴パーティーに招かれている。死んでいたのに生き返ってきて、いなくなっていたのに見つかったから、よく帰ってきた我が息子と言って大祝宴が、喜びの宴が始められていく。これが神の国ですよ。神の国というのはそれほどに喜びの大祝宴パーティー、セレブレーションです。あなたが見つかったということを本当にみんなして大喜びしてくださる、そういう国が神の国であります。厄介なのは、その神の国に一番近くにいながら、でも心は遠いところにいるお兄さんタイプの人の神の国への招き、それに対する拒みであります。25節からのところに、まさにイエスは彼らにこのような例えを話されたという、その彼ら律法学者たち、パリサイ人たちのようなお兄さんの姿が出てきます。この部分をイエス様は一番伝えたいというわけだと思います。そういう人たちに語っていますから。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。このお兄ちゃん息子はまさにマンネリ化していた人生を生きていました。朝起きてご飯食べて顔を洗って歯磨きして出勤して仕事場に行って一生懸命働いて、でまた帰ってきて食事して風呂に入って整えて寝る、そのルーチンのマンネリ化した、また同じ毎日、また同じ毎日、また同じ毎日、ああ嫌な仕事が今日も待っている、なんで私はこんなことばかりをし続けなければいけないのか、義務感とやればない怒りと苛立ち、ストレスにいっぱいになったこの兄息子の姿は、死せる正当主義のに陥った教会に似ています。毎週欠かさず礼拝に出るんですよ。賛美歌も歌います。牧師のメッセージも聞きます。献金もします。それでも喜びがないんですよ。これは致命的な状態です。喜びがないという人は致命的です。命がないというような状況です。神の国から落ちかかっているというか、そこからも出てしまっているような状況になっているかもしれません。神の国という方はところ広いですから、どこに行っても神の国なんですけども、それでも意識的に皆さん正直に心の中を探ってみてください。皆さんの心の中に本当に喜びがあるでしょうか。どんちゃん騒ぎするときの、その時の一時的なこのそういう喜びではなくてですね、静かな喜びかもしれません。このろうそくのように静かに光っているような喜びです。だけどこのろうそくのように光っているこのろうそくはですね、この光はですね、消えないんですよ。どんちゃん騒ぎしてないときにもずっと喜びがある。私が支えていて嬉しいな、よかったな、早く死ななくてよかったな、今本当に私は幸せ者だな、こんな私が愛されているなんて、こんな私が受け入れられているなんて嬉しいな、喜びだな、楽しいな、そういう喜びです。皆さんの心の中にそういう喜びがありますか。それまさに神の国の喜びです。実はそれがない人がいっぱいいるんですよ。真面目な人ほどそれを失いがちです。立法主義的になりやすいですから。私もそういうところが少し、いやかなりあるかもしれません。何を隠そう、私が一番お兄ちゃんタイプかもしれませんよね。なんかひたすら一生懸命、真面目に頑張り続ける人です。あまり文句も言わずにですね、ひたすらポーカーフェイスを装って喜びを演じて、喜んでいるふりをして一生懸命頑張り続ける人、その人は要注意です。真面目な人ほど要注意なんです。お兄ちゃんに非常に似ている人です。羽目を外すことができる人はですね、弟タイプでストレス発散もできるでしょうが、お兄ちゃんは
羽目外すことができないので、ずっとストレスを溜め続けることになります。お分かりいただけますかね。弁とすることになります。吐き出すことがない。そうすると毎日毎日怒りやストレスが溜まり続ける人生、それは非常に危険な状態ですよね。一触即発、何かちょっとした些細なことがあるとボーンって爆発してしまって、煽り運転をして人を殺しに至るとか、ナイフで人を突き刺してしまうとか、ものすごいひどい言葉を突きつけてぐさっと心をえぐってしまうとか、そういう致命的な取り返しのつかない罪を犯しかねない人です。心の内に闇を抱えている人です。殺意を抱えている人です。誰でもいいから殺したいというような人です。何でもいいから壊したい、めちゃめちゃに傷つけたい、ぐちゃぐちゃに壊したいという人はこのお兄ちゃんタイプの人ですよ。だって気分転換も何もせずにひたすら真面目に真面目に頑張り続けるんですから、それいつか必ず爆発するのは目に見えてますよ。その時が訪れました。その時は突然やってきました。もう二度と帰ってくることがないと思っていた弟息子が帰ってきちゃったんです。そしてお父さんが肥えた子牛を、柔らかい牛をほふってビーフシチューとかそういうのを振る舞って、大祝宴を、喜びの宴をその弟のためにやっている、そういう状況にお兄ちゃんは一生懸命仕事した後疲れ果てて帰ってきたんですよ。義務感だけで一生懸命成し遂げて、今日も俺はやるべきことを全部やったぞというそのプライドの中で、達成感の中で、でも喜びのない中でやってきた。すると何やら音楽や踊りの音が聞こえてくる。ピーヒャララと楽しそうな笑い声も聞こえてくる。何が起こっているんだとしもべを呼んで聞いてみますと、ご兄弟が、弟様がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛を振られなさった。肥えた子牛、お兄さんは怒って、その時初めて家出をします。プチ家出です。家に入ろうともしない、ささやかな反抗ですが、目一杯の精一杯の反抗ですね。しかしお父さんの姿をもう一度確認しましょう。お父さんはそのようなパリサイ人に限りなく近い、立法主義者に限りなく近い、この喜びが全くない義務感だけで生きているこのお兄ちゃん息子に対して、非常に真面目な、非常に忠実な、非常に熱心な信仰者に対して、家に入ろうともしないほどにいじけてしまったそのお兄ちゃんに対して、お父さんはわざわざ出てきて、家から出てきて、その息子のそばに座って眺めます。そしてそこでお兄ちゃんの本音が出ます。今まで仮面に仮面をかぶり続けていた人生、その時仮面を全部剥ぎます。ふざけやがってねみたいな世界ですよね。それまで隠していた本当の心の闇を全部出します。お兄ちゃんはもうためらわずにバカッと仮面を外します。そして見てみろお前みたいなことを言い始めます。ご覧くださいというのはそのような言葉です。長年の間私はお父さんにお仕えし奴隷のように、あなたの戒めを破ったことは一度もない。何一つお父さんがしろと言ったことをしなかったことがあるのか。その私にはこの真面目に一生懸命頑張ってやっているこの私には、友達と楽しめと小屋に一匹くださったことないのに、それなのになんでお前は遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛を振られるのか。いい加減にしてくれ。どうして俺の方をもっと大事に愛してくれないんだ。このお兄ちゃんの叫びが聞こえますか。いや、皆さんの心の中にもそういう同じ響きがあると思いますよ。特に日本という国で生きている人は、真面目な人、いい人を演じ続けなければいけない、この堅苦しさがある、一番世界的にそういう国だと言われています。人と同じようにしてなきゃいけない、人と同じようにお仕事しなきゃいけない、人と同じように頑張って努力して、自助努力、自己責任、頑張ってないやつはダメだ、ダメ人間とレッテルを貼れるようになられるような、ですからすぐに落ちこぼれだとか、ダメ人間だとか、 なんとか障害とかっていうのがあった、そうですね、レッテルを貼られて、そして相手にされなくなるかもしれません。それが嫌だから私は必死になって命がけで一生懸命頑張って頑張って頑張って、自分が価値ある人間、愛される人間、大切にされる人間になりたいために、お仕事頑張ったり勉強頑張ったり、何かにひたすら追い立てられて生きているのではないでしょうか。そんな私たちがなんとこのお父さんに愛されているということを聖書は語ります。そして何気ない日常生活の中に、実は神様の数限りない愛と憐れみと祝福と恵みが数えきれないほどにいつもそこにあったということに気づかせようとします。決して当たり前じゃない。そして不平不満ばっかりに心が支配されていますと、全部否定的なことしか見えません。全部嫌なことしか思い出せません。でもそこにはたくさんの嬉しかったこと、喜びだったこと、感謝できることがいっぱい散りばめられているはずなんです。お父さんは彼に、お兄ちゃんタイプの人にこう言います。子よ、お前はいつも私と一緒だよ。そうですよ、一番お父さんと一緒にいることができているのはこのお兄ちゃんです。ほとんど毎日四六時中お父さんといつも一緒の生活、そんなに長い時間を共有できる人はこのお兄ちゃんなんです。これは生まれた時から教会に来ているクリスチャンホームの2世3世4世の人たちの姿です。生まれる前からお腹の中にいる時から教会に導かれている。物心ついた時には教会学校にいたり、幼稚園が教会キリスト教であったり、それで毎週のように教会に行って、そして祝福の中で祝福の中で祈られて育っている、そういう人たちのことですよ。私はクリスチャンホームに生まれませんでした。真理という名前ですけど、でも人というのはないものねだりをするものですよね。クリスチャンホームに生まれない人はクリスチャンホームに生まれてればよかったと思うんですよ。すごいそういう憧れがありました。私ってどうしてクリスチャンホームに生まれなかったんだろうかと、いつも羨ましがってました。クリスチャンホームに生まれた人、私なんか20歳になるまで教会に来たことないし、教会学校なんか来たこともないし、羨ましいな、いいな、どうしてお父さんお母さんがクリスチャンじゃなかったのか。神様もちゃんと知ってます。もし私がクリスチャンに生まれていると、絶対に帰ってこれないところまで遠くに旅立っていたと思います。だからちゃんとクリスチャンでない家庭に生まれさせて、この世の嫌というほどその虚しさ、孤独感、もうその人生の意味のなさ、その手のひらから砂がこぼれ落ちるほどの虚しい虚しい孤独なロンリーな人生の嫌というほどの味わってですね、それで教会に導かれていくわけですね。クリスチャンホームって本当に祝福だと思いますよ。生まれる前から祈られてるんですから、何代も何代も前から祈られてるんですから、おじいちゃんがおばあちゃんがその子のために祈ってるわけですよ。親が心を合わせてその子のために祈ってるわけですよ。生まれる前から教会のみんながその子のために生まれる前から祈ってるわけですよ。そんな祝福はありませんよ。おそらくクリスチャンホームに生まれた人たちはですね、なんで俺はクリスチャンホームに生まれて、なんで俺は教会に来なきゃいけないんだっていつも文句ばっかり言ってると思うんですよ。で、機会さえあれば放蕩息子のようにどっか遠くに行ってやるみたいな感じですね、願ってると思います。そういうふうにして大学生活を始めるようになったりとか、あるいは留学生になったりする人が多いんです。でも神様はどこに行っても共におられます。そしていかに 恵みから落ちようとしても、神様はちゃんとそれぞれの行く先々でちゃんとセーフティーネットを用意してくださっていて、恵みに戻ってくれるように、神の国に戻ってくれるように用意してくださっています。お前はいつも私と一緒にいるよ。まさにインマヌエルの神様を毎日毎日実体験しているわけです。子供なんですよ。もうすでに受け入れられているんです。全面的に子供として、主の祈りが祈っていいように、天のお父ちゃんって自分のお父さんって呼べる身分なんですよ。当たり前じゃありません。天のお父さんのことを自分の私たちのお父さんと呼べるのは。そしてなんと子供であるならば、神のものをすべて受け継ぐことができる、相続することができる身分です。私のものは全部お前のものだよ。罪の許し、体の蘇り、とこしえの命、この3点セットはもちろんですが、その他にも聖なる神様の霊、聖霊に満たされ続けること、とにかく天国にある全てのものは、全ての霊的祝福は全部パッキングされて、もうすでに皆さんのもとに届けられています。イエス様の中に詰められて、主の祈りの中にパッキングされて、私のものは全部お前のものだよ、聖書の中に書かれている祝福は全部お前のものだよ、これ本当に祝福だと思います。エベレストも天のお父様のものです。もちろん富士山、太平洋も天のお父様のものです。もちろん東京は天にあるもの、地にあるもの、すべての持ち主、オーナーである王様の中の王様、こんな神様、こんな素晴らしい神様いらっしゃらないっていう、この驚くばかりの恵みに満ち溢れた罪人を招いて義と認めてくださる、そして天国に招き入れてくださる、このお父さんの祝福は溢れています。私のものは全部、私の命でさえもお前のものだよと言って、お父様は惜しげもなくご自分の命をあなたのために差し出してくださっているんですよ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返ってきた、罪の中に、罪悪の中に死んでいた、二度と再び自分の力では起き上がることもできなかった、流されて行き着くところ永遠の滅びに行くしかなかった、そういうものが生き返っていなくなっていたものが見つかった、私と一緒にこの喜びを一緒に喜んでください、これは最高の御国に招かれている招きの言葉ではないでしょうか。招待されています。お兄ちゃんこそ一番招待されているんです。神の御国、ユダヤ人こそ一番招待されているんです。第二世代、第三世代のクリスチャンこそ、クリスチャンで生まれ育った皆さんこそ一番招かれているんですよ。天のお父様の喜びを一緒に喜んでくれという、その御国の中に誰よりも先にユダヤ人が、イスラエル人が、そして第二世代、第三世代の生まれる前から何世代にもわたって祈られているお一人お一人は祝福され愛されています。このお父さんと二人の息子の家庭状況を見ますと、全ての人はどんな立派な親のもとに育ったとしても何らかの意味でハンディキャップを持っていると思います。さまざまな形でいじけていたり歪んでいたり、またさまざまな形でやり場のない怒りや殺意を抱えているということでしょう。しかし全てをご存知の神はそれでもあなたを神の国に招いておられます。最後に開きたい言葉はヨハネの黙示録の 3章の20節の言葉です。
この前愛する姉妹の、葬儀の時にも、語らせていただいた言葉の一つですが、ヨハネの黙示録3章の20節、そこに
まず私自身が神の国を体験していく、そこに入るためにどうしても必要な一つの祈りがあります。
いつでもどこでもどんな時でもここに立ち返ることがなければ、失ってしまった喜びを再び取り戻すことはできないでしょう。すでにイエス様を信じる、受け入れる、お祈りをしている方、あるいは洗礼を受けていらっしゃる方、あるいは何十年も信仰生活を続けていらっしゃる方、そういう人こそもう一度原点に立ち返って、このヨハネ3章、よく黙示録3章20節をぜひ覚えていただきたいのです。イエス様の神の国のへの招きの言葉です。あなたに対して語られている言葉です。復活して今も生きておられるイエス様からのあなたに対する言葉です。見よ、見よという言葉は、私たちの心の目をどこに向けるのかということを意識させる言葉です。見よ、私は戸の外に立って叩いている。心の扉です。心の扉には内側にしかノブがありません。で、鍵をかければ完全に絶対に、外側からは開けれません。誰が何と言おうと、誰がいくらノックしても、あなたが自分の意思で鍵を開けて、ドアのノブを開けて開かなければ誰も開けることができない扉です。あなたの心の扉です。しかしその外側に立って、あなたの心の扉の外側に立ってイエス様は叩いていらっしゃるんです。イエス様はあなたの心の扉を叩きながらこうおっしゃるんです。見よ、私は戸の外に立って、あなたの心の扉の外に立って叩いているよ。聞こえるかい、私のこのノックの音が。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、今まであなたがどんなに恥や過ちや失敗に満ちた人生を生きててもそれは関係ない。これからが大事だ。今私の声を聞いて戸を開けなさい。戸を開けるなら、私はその人のところに、あなたのところに、心の中に入って一緒に食事をする。つまりあなたの心の中が一緒に食事が美味しくできる場所に変えられるということです。心の洗濯をさせていただいて、心の大掃除をしていただいて、家畜小屋よりももっと汚い真っ黒黒助の心、闇でしかない心の中を、そこに光であるイエス様を受け入れる時にだけ闇が全部なくなりますよ。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。憎しみや怒りや殺意に打ち勝つには、自分では打ち勝てませんよ。いつか必ず人を殺すでしょう、あなたは。そうではなくて、光である、命の源であるイエス様を心に受け入れるのです。光よ。そうすると、家畜小屋であっても、暗くて汚くて臭い、そういう 3K のような心であっても、心扉開いてイエス様を受け入れるならば、こういう約束です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。決して闇の中を歩むことがない。もはや闇から命に、死から命に移されて、日の当たる場所を、光の当たる暖かい場所を堂々と歩いていける、闇街道を歩み続ける人生でなくて、こそこそこそとこそと、あの赤ちょうちんのキャバレーの人生ではなくて、日の当たる場所を、路地裏ではないメインストリート、まっすぐに堂々と歩いていける素晴らしい人間に変えていただけるのです。誰が何と言おうと、誰が罪に定めようと、あなたは神様の子供です。あなたの罪は許されています。そういうふうに宣言してくださる天のお父様があなたの味方であるならば、誰があなたに敵対できるでしょうか。
最強無敵の方があなたの味方になってくださるわけです。天の御国が来ますようにというのはそれほどの力強いことを祈り求めているんです。原子力でさえもそよ風になるでしょう。天のお父様のそのあふれる躍動する命に満たされていく、その時に内側から湧き上がってくる表現したい喜びが出てくるんです。その時にこそその喜びを持って生きるならば全てが礼拝になっていくでしょう。全てが礼拝になる日常生活、賛美歌を歌ったり礼拝式に来るだけが礼拝ではありません。生き方の全てが、お仕事であっても趣味であっても家事や育児であっても介護であっても全てが礼拝になります。そんな日常生活を生きるためにぜひ私の心の中に御国が来ますように、主をお入りください、私は心の扉を開きます、主を今私の心の中に来てください、御国が、神の国がまず私の心の中に来てください、そんな風に今日ぜひ祈っていきたいのであります。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の心で祈ってみてください。
手に言います。私たちのお父さん、あなたのお名前を聖なるものとすることができますように、あなたの皆が聖なるものとされますように、あなたの御国がまず今私の心の中に来ますように、主よ来てください、主よお入りください、そして主よ神の国の喜びを持って躍動する命を持って、いつでもどこでもどんな時でも正々堂々と神様胸を張ってあなたと一緒に歩み続けることができますように、そしてこの暗い希望のない世の中で希望の光を掲げることができますように、そして地の塩として世の腐敗を防いでいくことができますように、私たちを使わせてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は第1週ですから、続けて聖餐の時を出していただきます。聖餐はイエス様が十字架にかかられる前の夜、弟子たちと最後の食事をとる時、パンを取り感謝をしてこれを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたイエス様を示す新しい契約の印です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするなら、その飲み食いが自分を裁くことになると警告されています。今主の御前に自ら深く帰り悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、イエス様は私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は 私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書マタイ福音書26章26節から読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉を申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマ洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きたいと願っていらっしゃる方は、すべてこの聖餐に招かれております。いずれの教会にであっても同じ信仰を告白していらっしゃる方は共に挨拶されますように。けれどもまだ洗礼を受けていらっしゃらない、信仰を告白していらっしゃらない方は、最後まで一緒にいていただきたいのですが、聖餐を受けることは今日控えてくださればと思います。そのような方もイエス様を信じバプテスマ洗礼を受けて聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエス様が私の罪の身代わりとして十字架の上で死んでくださり、その罰のすべてを、呪いのすべてを受けてくださったことを感謝いたします。願うは主の慈しみと十字架の見苦しみを深く覚えさせてください。備えられたパンとブドウの杯を祝福し清別してください。御前に砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持って主の肉と血を受けることにより救いの恵みが確かであること、私たちが神様に愛されていて神の家族の一人一人であり、互いに主にある兄弟姉妹であることを深く覚えて、この交わりがいよいよ温かいものとなり、一人でも多くの方がぜひこの中に加えていただきたいと願うような魅力的な、そんなものとなれますようにお導きください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは配っていただきますが、配り終わった後で皆さんで食したいと思いますので、受け取られた方少しお待ちください。配っていただきながら、旧約聖書イザヤ書53章の言葉をお読みいたします。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。彼は主の前に彦星のように生えてた、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼主イエスを尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。 しかし主は私たち全てのものの永遠を彼主イエスキリストに負わせた。彼は痛めつけられた、痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。送り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っているメス羊のように彼は口を開かない。死にかけと騒ぎによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民のその気のゆえに打たれ、生ける者のうちから断たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不幸を働かず、その口に欺きはなかったが。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝をして、これを裂いて言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。主が十字架の上で裂いてくださったその体を感謝のうちに味わいましょう。イエス様は同じように杯を取り、感謝を捧げて言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。主が十字架の上で流してくださった血を感謝のうちに味わいましょう。それでは司会者の方によろしくお願いいたします。
賛美します。賛美409、賛美歌の495番を賛美しながら献金をの箱が回ります。お持ち当てのない方、父の分からない方はお隣に箱を回してくだされば幸いです。賛美歌の495番です。 感謝がお祈りを感謝のお祈りをさせていただきます。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。天の父なる神様、本当に私たち一人一人を愛していてくださり、そしてそのためには命を本当に捨ててくださったほどに愛しており、主を感謝いたします。今日は主の祈りの御国が来ますようにというのを、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ。天の父なる神様、あなたの喜びを私たちの喜びとなるように、主よ、今日の部下による福音書 のところからのメッセージがあったように、私たちも主よ、失われていたものが見つかった、その見つかる喜び、もう死んでいたと思ったものが生き返ってまたお会いするその喜び、罪人が心を悔い改めて、罪を悔い改めて、考え方思いを変えて父なる神に帰ってくること、それが本当に神様の喜びであること、それをイエス様が求めなさいと主の祈りの中に込められていることを、また新たにもう一度教えられて本当に感謝いたします。どうか進められたのですから、まず私たちの親族や家族の救いのために、それから親戚や親族のために、そして私たちの隣人のために、救いのために、これからも主を父なる神様の喜びを喜びとして、教会生活、福音の生活、信仰生活を行うことができますように祝福して導いてください。主よ、あなたの恵みの中から私たちは本当に少しばかりですけれども捧げさせていただきました。どうか主は全てご存知ですので、捧げられたお一人お一人の上に、これからの働きの上に、生活の上に、主豊かな祝福と恵みがありますように。またどうかこれからの一週間もあなたの憐みと恵みによって、神様、あなたの栄光を拝し、あなたの喜びを喜びとする生活でありますように、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠を賛美します。唱詠の541番、ね、違いますか、はい、ごめんなさい、間違えました。唱詠は糸高きところに栄光が、福音賛美歌の215番です。今作りに出るところになった
者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエスキリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光が与え限りなくありますように。アーメン。
際になってください。共に礼拝を捧げることができて感謝いたします。よくおいてくださいました。それでは司会者の方にお願いします。
それでは修法はご覧ください。本日